先生、後半悪性黒色腫メラノーマについて詳しく伺っていきたいと思うんですが、これをちょっと一つ取り分けた理由というと、それだけ多いんでしょうか？
そうですね、メラノーマの頻度としてはですね、先ほどお話しした、基底細胞がん、有局細胞がんと比べると、少ないですね。頻度としては多くはないんですけども、やっぱりこの病気はですね、非常にリンパ構成、血構成に転移する恐れがあると言われていまして、皮膚がんの中でも比較的予後が悪いということで、別に理解していただくために分けさせていただきました。
なるほど。注意が必要なメラノーマということで、どのような疾患になるんですか？
メラノーマというのは、表皮内にある色素細胞ですね、メラノサイトという、細胞が、がん化した疾患になります。で、足の裏だったりですね、手のひら、あとは顔面、体、さまざまな皮膚の部位に出ることがあります。中には目だったり口の中ですね、あとはもう内臓を含めてですね、実はいろんな部位、いろんな臓器に出ることが知られています。ただこの病気ですね、白人に多いんですけども、日本人、いわゆる黄色人種とか黒人には比較的少ないということが知られています。で、日本人では特に足底ですね、足の裏に多いのが特徴というふうに言われています。
岩手医大では年間何例かこのメラノーマの方というのはいらっしゃるんですか？
そうですね、週に1人ぐらいは手術で退院されることがあるかなというふうに思っています。
黄色人種多くはないと言いながらも、週に1度ぐらいのペースでは患者さんはいらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい。
ほくろですとか、そういったこう出来物との違いというのはあるんですか？
良性のほくろというのはですね、色素性母斑という疾患を指すことが多いです。で、この色素性母斑というのはですね、先天性の色素性母斑と生後に出現する後天性の色素性母斑というものに分けられます。で、良性のほくろがこのメラノーマに移行するということはごく稀と言われていますが、大型のですね、大きい形の生まれつきある色素性母斑に関しては、このメラノーマというのが効率に出現するということが知られています。またメラノーマと良性のこのほくろの見分け方というのが非常に気になると思うんですけども、メラノーマのこの初期病変ですね、メラノーマの始まりというの特徴というのが ABCD の4つの特徴を持つと言われています。で、まず A はアシンメトリカル、左右不対称ですね。で、 B はボーダーイレグラリティ、境界が不明瞭。で、 C はカラーバリアビリティ、色ムラですね。で、 D はディアメーターグレーターザン 6mm、大きさが 6mm 以上ですね。この4つを満たすと、メラノーマの可能性が高いんじゃないかなというふうに言われています。ただ、絶対的なものというわけでは、ないんですけども、一つの目安というふうに言われています。
そうなりますと、発症の原因といってもつかみかねる部分って先生ありませんか？
そうですね、やっぱりこのメラノーマという病気、先ほど話したようにやっぱ白人に多いんですよ。ただ、白人の場合は露光部ですね、日光の当たる場所に多いので、やっぱ紫外線が原因になってるんじゃないかと言われています。ただ日本人の場合は露光部でなくて、足底だったりに多いので、その場合だと外傷ですよね。そういう刺激、外的な刺激が原因になってるんじゃないかなとは言われてますけども、原因はまだはっきりしたものっていうのは分かっていないですね。
先生、この悪性黒色腫メラノーマというのはどのような治療が行われるのでしょうか？
メラノーマの治療というのは、主体は外科的な切除、手術を行うことになります。で、やっぱり、基本としては、がんをすべて取り切るということが、原則というふうに考えています。で、また明らかにですね、リンパ節に転移している場合はリンパ節をすべて取るリンパ節郭清という方法を、用いるのですけども、悪性黒色腫のリンパ節の取り扱いに関しては、センチネルリンパ節生検という検査が行われることがあるんですね。 で、まあ、どういう検査かというと、一番最初にですね、転移するリンパ節というのを同定してですね、そこをまあ検査、まあ、することで、まあ、不要なそのリンパ節を全部取るような、まあ、郭清という手術を避けることが可能になっていて、まあ、縮小手術ということが可能になってきています。ただ、まあ、手術が難しい場合というのは、まあ、薬物治療というのが主体になりますけれども、まあ、ここ数年で治療が非常に大きく変化してきています。
先生、最新の治療ですとかトピックスなど何かありませんか？
まあ、先ほども少し話出ましたけど、免疫チェックポイント阻害薬というのが、まあ、今このメラノーマの治療に関しては最も新しい治療になります。もう30年ぐらいですね、メラノーマの治療っていうのは全然新しいお薬が出なくてですね、まあ、ダカルバジンというお薬がだけだったんですね。それが2014年ですね、ニボルバムというその免疫の治療薬が出ることで非常に治療が変わってきたんですね。で、まあ、そのお薬が出てからもう1年に1つ2つぐらいですね、新しいお薬が出てきまして、中にはある一定のですね、遺伝子上を持つそのがんだけに効くという、まあ、分子標的薬というあのタイプのお薬、BRAF 阻害薬というお薬が出てきたり、そのニボルマム以外にも別の免疫治療薬が出てきて、非常に治療が1年レベルでも変わってきてるんですね。でこれからも、もっと多くの治療薬が出てくる予定になってますし、この新しく出たお薬の、まあ、併用療法ですね、なども可能になってくるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、今日はもう時間になってしまいましたけれども、副作用のことですとか、その服用の注意ですとか、こういろいろな、まあ、ことも実際あるわけですよね。
そうですね、まあ、お薬自体がですね、うん、まだ出てきて、まあ、2年3年しか経っていないお薬ですので、いろいろ副作用ですね、まだわからないこともいっぱいあります。でいつ出るかわからない、どこに出るかわからないというのが、こういう、まあ、免疫治療薬の特徴になりますので、患者さんご自身もですね、どういう副作用があるかというのをやっぱある程度理解しないといけませんし、まあ、私たち、まあ、治療する側の医師もそういうことをやっぱり理解していかなきゃいけないし、まあ、こういう
飛びつくだけではなく、うん、こう慎重に、
そうですね、もう、適用に関してもまず最初は、まあ、黒色腫が日本だと適用を通りましたけども、まあ、その後肺がんだったりとか、まあ、いろんなこうがん種に適用が増えてますので、まあ、使う病院も増えますし、その分やっぱり患者さんも増える。そうなると、まあ、副作用の対策なども、今後重要になってくるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、今回は皮膚がんと紫外線の前編ということで大西先生にお話を伺ってまいりましたが、さあ先生、今日のまとめのお話をお願いします。
はい、皮膚がんというのは今後ですね、高齢化社会が進む中で必ず多くなってくるがんだと思っています。で皮膚がんに関しては早期発見、早期治療ということで治癒が望めるがんだと考えています。ただ、まあ、様々な種類があって、さまざまな臨床像を呈することから、どうしても受診が遅れてしまうというケースもありますので、まあ、気になる皮膚の出来物があった場合ですね、ぜひ皮膚科の専門医を受診して一度診察を受けていただくことをお勧めしたいと思っています。